ラジオで発信、島原半島ユネスコ世界ジオパークの魅力シリーズ。このコーナーは島原工房の大工食品、稲妻電気工事の提供でお送りします。さあ、このコーナーは島原半島ジオパーク協議会の職員の方にご出演いただきましてね、島原半島の歴史、文化、観光、名物などの情報を発信しています。
はい、
今日も島原半島ジオパーク協議会福田孝之さんにお電話つながっています。福田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日大雨になってましてね、島原の方いかがですか？
はい、そうですね、もう今いるところがガマダスドームという建物の中にうちの事務所はあるんですけども、もう屋根に当たる雨の音がすごいうるさいぐらいで、
本当に、
はい、すごい大雨ですね。ちょっと心配です。
そうですよね。まあ、近くのね、その雲仙市の方には土砂災害警戒情報も出されていてね、はい、島原自体には避難情報もそんなにレベルも大きくはないんですけども、その雨の打ちつける音って怖いですもんね。
結構もううるさいぐらいに音がしてますね。はい、
出されていないからといってね、皆さんもこう油断なさらずにね、どうぞ安全なところでお過ごしいただきたいと思いますが、
はい、
今日はどういうお話をしていただけますでしょうか？
は
い、
それではちょっと雰囲気がらっと変わりまして、はい、僕が子供の頃の話をしてもいいでしょうか？
ずいぶん変わります。何年ぐらい前の話だろう？
何年ぐらい、30何年前ぐらい。
はい、
福田家ではですね、誕生日の日の晩ご飯だけ、自分の好きなもの、食べたいものをリクエストできるというシステムだったんですよ。
いや、嬉しいじゃないですか。
特別な日ですね。
で、僕は4人兄弟なんですけども、家族の中でもですね、弟は特にこう一番食べるのが大好きで、誕生日の晩ご飯何するっていうふうに、母親が聞くと、そうめんって答えるんですよ。
弟くん、当時何歳ぐらいだろう？
だからもうそれこそもう小学校低学年ぐらいの時ぐらいからはずっとそうめんって答えてたんじゃないかな。
誕生日のリクエストが
いいですね。
かわいいな。
で、冷やしそうめんって冬場、福田家では冬場はあんまり食べなくて、でその僕の誕生日が4月25日なんですけども、4月25日が福田家のその年のそうめんの解禁日なんですね。そこからこう夏に向けてずっとガンガン食べていくってい
う。いよいよこの季節がっていう感じなんですね。
面白いな。
そんなそうめん大好きな弟が、高校卒業して島原を離れて、大阪の方に出たんですけれども、たまにだけこう、たまに実家に電話かけてくるときは、お母さんそうめんば送ってって連絡がするといい。今は東京の方にいるんですけど、飲食の方に進んで、そういうふうな仕事してて、で、未だにでもやっぱり、たまに電話かけてきたら、そうめんば送ってっていう連絡が来ると、やっぱりこっちの地元のそうめんの方が美味しかったみたい
です、ね。いや、やっぱりね、島原のそうめん美味しいですから。
ですね。はい。というわけで今日はそんな美味しい南島原の手延べそうめんを紹介したいと思います。
もうファンも多いですよ。
私もこの間、もうつい金曜土曜、実は行きました。
あ、そうだったの？
南島原おそうめん食べました。
そうなんですね。お店で食べられました？も
っと水なし本陣、そこ道の駅にお邪魔しました。
ありがとうございます。水なし本陣も南島原にあるんですけども、全国の手延べそうめんのですね、なんと約 30% が南島原市で作られているんですよ。
すごいシェアシェアというかね。
なんでその南島原はそうめん作りが盛んで、しかも美味しいのか、他にもですね、ジオパーク的な理由がちゃんとあるんですよ。
ジオパーク的な理由、というと、私がもう覚えたての火山の恵み、
さすがですね、前回の
この一つだけは覚えた。
ありがとうございます。そうなんです、大正解ですね。火山の恵み、さらに細かく言うと、今回のキーワードは川ですね。川、
火山と川ってまたなんか別物のようなイメージがありますけど、
南島原には雲仙岳を起点とする深江川と有江川という川が流れています。 まず深江川は建造地ってこう授業で習ったかなと思うんですけど、はいはい、扇の形をした土地があるんですけども、
うん
うん、その建造地 のこの辺りのです、ね、土地は水はけがよくって小麦の栽培に適してたんですね、
うん、
だから美味しい良質な小麦ができた。もう一方 の有江川なんですが、はい、この川にはですね昔水車がたくさんあったそうです。
車
って書いて水車ですね。40基から50基ぐらいあったみたいで、
うん、たくさん、
うん、川の流れが豊かなので、うん、その川の流れで水車を回して、うん、小麦を引いて小麦粉を作っていたという。
へ
で手延べそうめんってですね作るのに、まあ、たくさんの工程があって12の工程があるんですが、その工程の途中で油を使うんですね、
はいはい、
で菜の花の種をこの水車で絞って菜種油も、うん、作っていた。
あなるほどなるほど。
でさらに言うと原城の近くの入江には塩田があったんですね、
う
ん
う
ん、
へ
塩の田んぼで書いて、
うんうん
はい、でここで塩が取れた。
あら、揃いましたね、うん、
揃ったんです。そうめん作りに必要な、小麦粉、うん、塩、油、そしてもちろん水は美味しい水があると。これらの材料を、そうめん職人さんたちの熟練の技と情熱によって、うん作って牧場の手延べそうめんが出来上がるというわけなんですね。なので南島原にはそうめんのための全てが揃っていると言っても過言ではありません。
そうめんを作るためにみたいなね、
本当に、
うん、へえ納得です、
ね、
由美さんも志保さんもお料理がお得意ですよね、うん、そうめんを作ったなんかおすすめのアレンジレシピとかあったら教えていただけませんでしょうか。
もう私割と人気かなと思うんですけど、こうチヂミみたいにするの好きです、
は
い、
私も好き。余ったりすると、
ちょっと多めのね油でこうカリッと焼き上げるような、
う
ん、パリパリっといただけて中もっちりみたいなね、
うん、
大好きです。
私結構アルデンテぐらいにちょっと固めに固めというかの茹でるのが好きなんですよね、
うん、
なるほど、
うん、でおそうめんやっぱり細いのでなんか、うん、パスタみたいに何かカニ味噌とかをすっごいこう混ぜて、
まあ、
食べるのとか好きですね。
ああそうね、トマトとかオリーブオイルとかでかけてね、
合います合います。結構イタリア合うんですよね。
冷製パスタみたいな、ね、感じもいいもんね、
う
ん、
夏野菜とすごく合う。
うわ、美味しそうですね。すごい、もうすでにお腹が
空きました。いろいろと活用して例えばね、
食べられます
乾麺の状態でバリバリ割って、うん、揚げ物の衣にするとか。
あ、すごい、
ね、
もう私の
お塩がちょっと強く感じて美味しいですよ ね、
ね、
うん、
止まりません、
はい、多分その南島原の手延べそうめんって他の地域のそうめんに比べてもコシが強いんですよね、
うんうんうんうん、
だからまあ例えば炒め物とかにしても
あるみたいな。チャンプルーも美味しいわ。そうだわ、
うん
う
ん、だから南島原のですねお店飲食店に行くといろんなそうめん料理がですね実は食べられるんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、もちろん冷やしそうめんが特にこういった暑い夏の時期にはシンプルに美味しいと思うんですけども、
うんうんうん、
おとといに南島原の人にちょっと聞いたんですけども、
う
ん、そうめんの地獄炊きも美味しいらしいですね。
美味しいですよ。
そうですか。ちょっと実は食べたことがまだなくて、もうなんか冷やしそうめんでしか食べたことがなくて、
ね、釜揚げみたいな感じ、
う
ん、
そう
あの五島うどんは地獄炊きでこう食べるじゃないですか。僕大好きなので五島うどんしょっちゅう地獄炊きで食べるんですけども、はい、茹でて、まあ、そのまま生卵とかつお節とか入れて、はい、おつゆ入れた器にこう取って食べるんですけども、はい、生姜とかネギとか柚子胡椒とか入れてですね、
うん、
でもこの食べ方でそうめんでもあったかいのも美味しいんだよっていうふうに教えてもらったので、次回はこの間もそうめんちょっと食べたんですけどぶっかけで今度は、地獄炊きで食べてみようかなと思っています。
いいですね、はい、そうめんの場合はその、まあ、ごとうどんと太さが違っていて、
は
い、あったかい方でも、
うん、
薬味たっぷり美味しいですもん
ね。
有名みたいなのも美味しいしね。
大好き大好き
、はい、というわけでちょっとそうめんトーク そうめんトーク、まあ、が今日はそうめんトークをお届けしました。ありがとうございました。
今日も美味しい話題をありがとうございました。そうめんにはね、誕生の秘話にはもう作られるべくして
本当ですよ、
材料が揃ったという、ね、お話でございました。今日も島原半島ジオパーク協議会福田孝之さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
こちらのコーナーはですね、聞き流した方も NBC ラジオのウェブサイト、ラジオで発信島原半島ユネスコ世界ジオパークの魅力シリーズの専用ページ、またはスマートフォンアプリラジオクラウドでも聞くことができます。島原半島ジオパークへの詳しいこと、それからお問い合わせは島原半島ジオパークホームページか電話番号0957-65-5540 0957-65-5540 までお問い合わせください。ラジオで発信島原半島ユネスコ世界ジオパークの魅力シリーズ、このコーナーは島原工房の大光食品、稲妻電気工事の提供でお送りしました。